マルカの今夜も一人バックドロップ収録。
スナックカヤの祝開店。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と、
どうもいらっしゃいませ、フルボディ加藤です。
また例のあれですね。
そうです、
はい、突っ込むところがいっぱいあるんですけど、
言っていいんでしょうか、ね、突っ込んでいいんでしょうか。
突っ込んで
そう、じゃあ先にフルボディの方からいきますか、
ね、はい、うん、エスナ君常連のエスナ君、
はいはい、生で言っちゃう、
あ、そう、エスナ君が、はいはい、最近ワインのフルボディにハマってるそうで、
はい、
して、うん、なんだかな、昨日もおとついか、はい、わけわかんないことを話してたんだけど、はい、そのフルボディの会をやるとか、家でね、
エスナ君の会、
うん、エスナ君の会、
エスナ君の家でやるんですか。
エスナ君の会でやると、
はいはいはい、
まあ、メンバーはだいたいご察しの通り、はい、なかなかの強者揃いで、うん、あ、おはよう、うん、はい、でね、
はい、
してなんか一杯のいいそのフルボディのワインを1時間かけて楽しむと、
で
それは
何人で
エスナ君って飲食店側はちょっと迷惑なんだよねっつって、
はい、
だけど、はい、高い料理を頼むから、はいはい、それで1時間かけてねゆっくり楽しむと、でもねそこでちょっと自信満ドヤ顔だったんだけど、
はい、
次の一言で、はい、そのドヤ顔も壊れてしまったのが、
はい、
エスナ君、もし一緒に行った女の子が、
はい、
ね、
うん、
そんな1時間かけて一杯飲まれたらね、その女の子が次飲めなくて、
そうですね、
どうすんのっていう、
はい、
なんか口説けるにも口説くにも口説けないよなんて、イノマティさんも言ったら、はいはい、そっかみたいな顔でそうですね、そうでしたでよ、うん、そうなんだよって、うん、だからそんなやっぱ 2杯3杯、まあ要は2人で行ったなら1本ぐらいね、
はい、
入れるぐらいじゃないと、
そうですね、
うん、ダメだよって言ったら、うん、そうですねって言って、なんかもう今日飲みなさいって言ったら、いやって、明日、
はい、
スナックかやの行くんで、
ああ、はいはい、あそこに繋がるんですね、なるほど、はい、
そこにね、
はい、
うん、行くからって言って、うん、はい、なんかちょっと勇んでったよなんか、うんでスナックかやのが何だって、
ああ、そう、うん、スナックかやのが、不定休とか、
そこらちょっとみんな知らないお客さんもいるから、
あ、そうですね、金ちゃん本店で、うん、かやのというスタッフの子がいるんですけども、うん、トップギア、社長の書いてあるトップギアにも書いてましたけども、う
ん、
まあ、
金ちゃんのお得情報にも書いてたね、
そうですね、書いてましたけれども、金ちゃん本店の中でスナックをやります、
遅い時間ね、
遅い時間ですね、
金曜日か土曜日、
はい、スーさんもっとサクサクっと行こうよ、うん、
もう貯めるのさ、
もう
なんかねちょっとね、
いつ社長がもうまとめに入ってくれるかと思ったんですが、
ね、う
ん、
そういうことでね、
はい、
して金曜日から、
はい、
昨日か、
はい、
昨日からやったということで、まあ、どうなったのかなっていう、うん、
そうですね、
うん、楽しみにしてる、
実際収録は金曜日でまだオープンしてないですからね、
うん、そうですね、
ちゃんと楽しみですよね、
茅野自体もスナック行ったことないからね
書いてましたね、
うん、書いてたね、
彩乃がママで、
うん、ママで、
ミカがチーママ、
ママでやるみたいでね、はい、でもありがたいよね、その、うん、遅い時間ってお客さんがまばらん時もあるから、 その時間を使ってね、
う
ん、やりたいという話で、まあ、それはそれでいいんじゃないかと、
うん、おつまみあれですよね、タコさんウインナーなんですよね、
タコさんウインナー店長の忍ぶが
店長特製の、
忍ぶさんお願いしますって言ったらあいよって言ってタコさんウインナーなんだろうね、ボトルキープとかすんのかね、なんかよくみんなわかんないんだよね、
わかんないですね、
行ってからのお楽しみなんでしょう、
まあ、うん、徐々になんでしょうね、うん、いろいろと2人も
今聞いた話だとまだ手探り状態だっていう話ですね、
だから、いやでもやっぱりスナックっていうぐらいだから横について、
は
い、やっぱり男どもは、
はい、
目の前から横について話してくれることを、
そうですよね、スナックっていうのはやっぱり、うん、
だからね、そこで不定休だって、
不定休というか、まあ、不定期開催ですね、
不定期開催ね、は
い、まだ決まってない、シフトが出てからって言ってましたね、
うん、まずして、まあ、今月は2回ぐらいで、11月も2回ぐらいかな、
う
ん、
そうですね、
分かんない、それでお客さんがその時間にワンスか来たら、
うん、
もうそのカラオケ一番入れなきゃいけないよ社長とか言って、帰るのが社長買ってください経費でっていうそんな感じだよね、
それは OK なんですね、
それは OK さ
OK、
いや、そのやる気満々だものわかんない、もう逆に言うと、
はい、
スナックかやのっていう店を作るかもしれないし、ね、
かやのちゃん大変、うん、もう頑張れば
やっちゃうよ、もう ね、まあ、ということで皆さんね、
ちょっと楽しみですよね、う
ん、
行ってみて、
お得情報を、金ちゃんのお得情報を見てもらえると多分やると思うんです、
う
ん、
そうですね、
そのやる気を教えてくれるんで、はいはいはい、ちょっと行ってやってください、うん、ね、乾杯していいかい、
乾杯します、はい、どうぞ、はい、というわけで、はい、あ、時事ネタいきますか、うん、はい、まず一つ目がですね、NHK キャスター、段階を、衝撃ごとく、スタジオ一瞬凍りつく、うん、放送事故まずいやろ SNS 騒然ということです ね、
はい、想像つくけどね、ちょっと言ってみて、
はい、はい、兵庫県内の2020年10月4日に放送された、ラブラブひょあリブラブ兵庫か、あ、ライブラブ兵庫、ライブラブ、すみません、ライブラブ兵庫ですね。
ちょっとごめんね、スーさんね、はい、さっきほら10月30日手間暇でライブやるのに、はい、それでメンバーの人と音響の人が来て、はい、いろいろ話してくれたら、なんかもう自分も、はい、なんていうのかな、そういう
そっち側行っちゃうんですか、
うん、そっち側の方行っちゃってるから今、ま、舞い上がってるさ、
行ってないですよ、
ごめんね、
うん、あ、わかりました、うん、
全然そんなこと
ない、それなのにライブを読めない、
読めないというね、
はい、
うん、
はいはい、いきますね、はい、カットできないじゃないですか、こんなこと言ったら
させないよ人のカットしないくせに
してますからちゃんと
早く、
はい、早く、
ライブラブ兵庫、各 NHK 総合で、段階の世代を誤読する場合場面がありインターネット上で放送事故などと話題になったと、段階段階ごめんなさいごめんなさいって言ったらしいんですけど、なんと読んだかというと、番組内で世代のくくりについて取り上げた際に一幕で、まずは坂本アナウンサーが皆さんは、何世代でしょうか、段階やバブルと話したところ、隣の、森あのキャスターがですね割り込み、
森舞子キャスターね、
森舞子のですね、キャスターが割り込み、断婚と坂本アナの言葉を言い直したと、数秒の沈黙があった後、坂本アナが再び、段階やと話し始め、森キャスターもほぼ同時に段階段階ごめんなさいごめんなさい段階はいと勢いよく訂正したと
今の誰かさんも訂正してる
はい、そうですね、この一幕はツイッター上で注目され、これは放送事故ですね、
まあ、要は女性のキャスターアナウンサーが段階を断婚と言ってしまったというね、これたまに間違える人いるよね、
あ、いますね、
ね、
うん、この森さんは断婚が正しいと思って坂本さんに割って入ったってことなんですよね、そう割って入ったそうそうそう、
わざわざ割って入って
違うよみたいな感じで、
はい、断婚ですよ、うん、
はい、
断婚、うん、いや段階さ、
うん、男の人もハテナマーク出たと思いますね、
うん、塊だからね、段階の段階は塊って書くからさ、やっぱりさ、なんかまあ似てるけどさちょっと、ね、恥ずかしいね、赤面しただろうね、
NHK キャスターですからね、
そう、うん、結構怒られたかもしれないね、
あ、怒られてますね、う
ん、NHK ってこういう間違いがあったら何ヶ月もこうニュースとか読めなかったりするんですけど、キャスターはまた別なんですかね、うん、
あ、でも、うん、いや読めないんじゃないですか、やっぱり
でもなんか多分 YouTube とかに出ると思うんだよね、
いや出てると思いますよ、
もう出てると
思いますね、喜ばしてどうすんだっていうのね、あれだよね
そっちですね、
まあね、
うん、気づかなかったの、ずっと社長そういう意味で言ってんだろうなと思ってた
よだから本当は瀬口に読ませようかなと思ったけど、まあ、多分読まねえだろうなと思ったから、そしたらスーさんもグダグダでね、
グダグダ、私が読めばよかった
もう本当だわ、
失礼いたしました、
ちょっと、はい、今日舞い上がってるから、
いや本当に
だからそんなことないですよ、
関係者になってるから、もう関係者になってるなんかね、すごいんだ、もうさっきもなんかもうなんかすごいな、いや、ここの場所はこういうことをライブとかやるの初めてなんでとかなんか勝手に言ってんだけど、やったことあるのさ、ライブとかもあるしさ、
うん、ああ、そうらしいです、うん、だから聞いたんですけど、
なんかいや、
シャシャリでないのさ
いや、ちょっと待ってください、今の、あ、まあまあいいっす、いいっす、
断婚です、はい、ね、次の、
はい、
始めた、ね、はい、これはなかなかスーさん、あれだね、強気に来たよ、
今日のテーマがあったので、はいはい、ちょっと調べてみたんですよね、うんうん、はい、ハゲを励ますための方法論はい、
いいね、来たね、攻めてきたね、
これ何、ハゲを励ます、
そうですね、
ための方法論、
励ます、ハゲを増、はい、させる、
それ違いますよ、
励ます、
応援するって言うのを励ますね、
そうですね、
はい、じゃあちょっとハゲのスーさんちょっと読んでみて、
まあ、うん、いろいろ実はこれですね、討論 形式になってて話したんですけど、うん、まあまあその中でちょっと抜粋して、うん、髪を伸ばして隠すより、うん、いっそ単発にした方がいいと理屈で分かっていても勇気が出ない人がたくさんいます、
うん、どうスーさんどっちの方さ
僕もそう、まあ、まあまあそうですね、う
ん、なんか営業だからとかわけわかんない、
あ、まあまあそうですね、
そんなね仕事もしてないのにさ
いやそんなことないですけど、はいはい、
別にそんなの帽子かぶればいいだけの話でさ、
いやまあまあそうですね、うんうん、まあまあまあでもまあまあまあまあまあ
背口して視線が上に行ってる、
なんか一本ピューって
やめろってい
いいいいい
励ます励ます話したからな、
まあ、あのこの後のありますかね、
話題がじゃあ、
はい、どうぞ、はい、
います、気の長さ、うん、職人的な、地道さも求められますねと、あと意外と、夫婦関係でも、相談できないっていうふうに言われてますね、
なるほど、
はい、ハゲを励ますのに適任者は誰なのか、
誰なのかと、
はい、
ハゲを励ます適任者、
ハゲを励ますね、
はい、適任者、はい、どうぞ、
まさに現実を直視したくないと、うん、本人はですね、
うん、あ、どうスーさん直視したくないの、
まあ、まあ直視はしたくない、まあしたくないですよね、
でも見慣れてるでしょ、
いや見慣れてはいますけど、う
ん、
それ、う
ん、受け入れてはいないんだ、
いや受け入れてはいますよ、受け入れてなかったらこの話題出さないですよね僕も今これ出してるハゲ
そうだよね
この話してんのに受け入れられてないってことはないです、はい、
断根で、
断根です、はい、
最後の一押しをする人は、大きく言うと、2つのパターンがありますと、
うん、
まあ、励ましていい人というか、
うん、
はい、1つ目は同じ問題で悩んでる人です、
うん、まあ、うん、同じね、
はい、うん、同じハゲ同士だったら
ゲハで、
はい、
うん、
それだったらあの喋っててもそんなにみんなそんな気にしないよと、うん、
来週からね1人ね、
はい、
ど
うな、誰ですか、
お仲間くるわ、お仲間くるわ、
来ます、
あれ誰なんでしょう、分かんないですけど、はい、
トレンディエンジェルね、トレンディエンジェルだよね、
トレンディエンジェルも2人もそうですね、あの2人も、うん、はい、うん、笑いすぎですからね、
スーさんは多分ね、あのお宅の方さ、
あ、眼鏡かけてる、
ね、眼鏡方、はい、もう一人の方が来るから、
斉藤さんが来ますね、
はい、どうぞ、
気にするなってふさふさの人に言われたって無理ですよね、
そうだよね、
まあ、そうですね、
うん、はい、そりゃそうだ、
そういう意味では、うん、実際に体験した人の励ましはきっと刺さるはず、
体験中か、そう、で同じような仲お仲間ね、
うん、そうですね、
組合、
う
ん、組合、
はい、あとですね、関係性が近すぎると人間関係が崩れるような場合があるわけです、うん、ハゲの話の場合、その話題にわざわざ触れて、関係性を悪くする、リスクを誰も取りたくありませんか、
うんう
ん、でも占い師さんやスナックのママ、
マスター、
マスター、マスター、うん、ママといった、職業の方はズバリ言えたりする、
うん、
そこまでの関係性がないからです、
うん、
だからこそ本人も受け入れやすい、
うん、
まあ、まとめると一つは、自分と同じ経験をしている人の話は励ましになるという話、うん、もう一つはちょっと距離があって言いたいことを言えてお互い傷つかない人との会話には励まされる可能性が高いという話です、
俺だな俺だなっつ、だから俺結構そのちゃんと言ってあげてね、
俺
いやいやいや、言ってあげて、社長いじってるだけですよ、
ね、
お前もな
僕でも思ってるのはこの話をしてるので、
うん、
まあ、意外とまあまあ受け入れてるっていうか僕の方はまあいいんですが、
うん、
あの飲み屋の話題とかになった時に、うん、あの受け狙うわけじゃないですかね、
うん、
あの僕の話題そのハゲを話題するのにいいんですけど、うんうんうん、滑る人いるんですよ、
ハゲだけに、
そうじゃないですよ、
今のはちょっと、ね、よかったんじゃないかな、
本当に
今のちょっと、ね、狙ったでしょ、
いや狙っ
ていいね、
だから言われるなと思ったから先に
いいね、いいね、
あの滑る、うん、
あの僕のそのハゲを話題にするのはいいんですけど、うんうん、あのその話でダダ滑りされると、うん、こっちがなんか、
はい、俺のハゲが滑ったみたいになっちゃう、
言い方おかしいですけど言い方おかしいですよ、なんか
ごめん、ハゲますわ
そうだよね、ちゃんとさうまくやってくれるならいいけど、そ
う
そ
う、ちゃんといじるならいじってほしいの、うん、面白くするなら面白くしてほしい、
うん、
あのなんか僕が悪いみたいになっちゃうんでやめてほしい、それはやめてほしいなと思って、ただの悪口になっちゃうんで、
そうだよね、そうじゃなくね、うん、やっぱりちょっとユーモアがあってちゃんとそうやってね、
うん、なんか場が盛り上がってくれればそれはいいんですけど、
うんうん、
あとね、なんかセンシティブに触らないようにしようとしてるのもちょっとこっちも、
う
ん
うん、そうだね、
なんかこっちも困るんで、うん、
その話題が出た時に周りの人がちょっとみたいに言われると、
そうですね、いやこっちも気使っちゃうんで、うん、いやいいですよ、いじるならそのままいじり切ってくださいと、うん、 というのは思いますね、
うん、だそうです皆さん、
ね、あのいやちょっとやっぱり、
ね、滑るだが励ますだが、ね、
優しいからみんな優しいから
励ますね、うん、励ます、
ね、そんなこんなで今日の時事ネタが
時事ネタこんなもんでいいんですけども、うん、そのまま、昭和平成の忘れ物
いきますか、はいはい
お題が、失敗した髪型ということで、うん、はい、ここに繋がるわけですね。
そうですね、
はい、
うん、でも失敗じゃないもんね。
失敗じゃないでしょ。
自然になってるから。
なんで失敗したって言うんですか。おかしいですよ。
失敗じゃないよね。スーさんの意思じゃないもんね。
そう。
どういうことですか。別に
そういや、なんだろう、それを注文してやってるわけではないから。ね、
あ、まあ。
わかんないよ。わかんないよ。ひょっとしてスーさんこれ実は本当はふさふさ なのに。黙ってればふさふさかもしんないし、
う
ん、
わざと、
わざとかもしれないよ。
次いきましょうか。メッセージも来てますので、
はい、
そうですね、
いきましょう。
はい、
はい
はい、ペンネームゆうべつのひょっとこさんです。
はい、
社長スーさん瀬口さんお疲れ様です。ひょっとこです。久々のひょっとこですよ。
いいんじゃない、いいんじゃない。腕上げてきたよ。
ありがとうございます。
俺の出番がないよ。
すいません。
だけど少しちょっと貯めてほしかったね。
そっかそっか、うん、すいません、まだ勉強足りないですね、
うん、ちょっと言っていい。
はい、
お疲れ様です、ひょっとこですっていうなんかこんな感じのね、うん、もう自分がひょっとこになった気分で言ってもらわないと。
メッセージ来た時はもう、
そうだね、
シミュレーションからちゃんと入ってやりたいと思います。
頼むよ。
はい、
はい、どうぞ。
はい、今回の昭和平成の忘れ物は失敗した髪型ですね。前回切った時も頑張れ五右衛門みたいになってなかなか失敗した感がありましたが、一番の失敗は高校生の時ですね。当時テレビドラマで極戦が流行っていて、その中の小池徹平くんがやっていた竹に憧れて前髪をがっつり上げてピンで止めるというのをやっていたんですが、半月ぐらいしてからですかね、お風呂で頭を洗うたびに明らかに抜け毛が多くなっていったんです枕にも異様に抜け毛が点点点。
抜け毛だよスーさん。
そうですね。だからこれを励ませるのは僕だけです。
そうです、はい、はい。次行ってみよう、はい、バイ。
励ますのね、
はい、そこ笑いすぎですよね、はい、
はい。そして1ヶ月半とか2ヶ月ぐらいしたある日、ふと鏡を見て気づいたんです。あれ、おでこ広くね、と。点点点。何を隠そう、前髪の毛根への負担がとてつもない髪型だったので、僕の前髪がどんどん後退してきていったのです。それに気づき髪をいじるのをやめたのは良いものの、時すでに遅し、今では指が7本も入る立派なおでこに育ってしまいましたとさ。点点点。
頑張ろうね。
そう、あの、なん、まだだって高校3年生ぐらいから来ちゃったってこと？
っていうことなんですね。
スーさんはいつから？
僕でも大学、いやでも大学の時は大丈夫だったんだ、うん、それこそあの昨日言われたんだ、
うん、
あの大学生時代のなんか写真が出てきて、うん、あの自分の彼女に、うん、あこの頃はまだ髪あったんじゃないって言われて、うん、
撮ってきてくれればよかったのに、うん、持ってきてくれればよかった、
うん、あれスーさんたまに持ち歩いてるさ、
はい、
あれもう結構要は前髪上げるともう結構もう来てるよね。
ごめんなさい、おでこはもともと広かったんですよ。確かに
そういう
あれなんだね。そうですそうです、うんうん、おでこはもともと広かったんです、うんうん、はい、それはそうですね、う
ん、多分あそこまでおでこ広いともう多分ね、もう想像つくっていうのかな、もう
まあ、う
ん、
そうですね、
なんか、うん、
はいはいはいはい、はい、
ひょっとして忍もそうだったのかもしれない。
多分このなんか竹の髪型っていうのが多分こう昔でポンパドールみたいなここやってる髪型だと思うんですけど、うん、それでそんなに抜け毛が多くなるかなと思うから、多分
違うと思いますよ。
違うよね、
うん、
まあ、
この辺に関しては、はい、やっぱりスーさんに言ってくれた方が、ね、スーさんから
の悩みそうだ。
いやいやいや、まあ、これが原因だって思いたいんですよね、
う
ん、
あ、そっか、
はい、
あ、
そうだよ、
年齢とかそういうんじゃないぞと、うんうんうん、こういうことをやったからこうなったんだぞって思いたいんです、うん、
なるほど、
はい、
そうあ、きっとこれが原因だね。
そうそうそう、うん、だからそれ、うん、これをやめたらきっと良くなるんだっていう、うん、そういう、はい、
ね、
はい、
おじいちゃんの写真見たらすごかったらね ね、
そうですね、
うん、ツルピカハゲマルっていう感じのね。
お父さんどうなんでしょうね。
お父さんはそうでもないよ。
あ、じゃあ覚醒遺伝かもしれないです
ね。
うちお父さんはハゲてますけど、うん、おじいちゃんふさふさなんです。
あ、本当、
はい、父方も母方も。
じゃあ生活環境
覚醒、いやでもその
食べ物とか、
あとはお父さんの、うん、お母さんだからおばあちゃんですね、うん、おばあちゃん方がハゲてるんですよ。
あ、おばあちゃんがハゲだった。
でもおばあちゃんもハゲじゃないですよ。まあまあ当たり前ですけど、うんうん、だからなんかその辺の遺伝が分か
る。おばあちゃんがハゲだった、
その辺の遺伝が難しいですね。
なるほどね。いや、しのぶ、いや、これね、
ひょっとこです、ひょっとこです、はい、
ひょっとこね、たまあ、うん、ね、その髪型したのもちょっとあったのかもしれないけども、うん、それに輪をかけてしまったのかもしれないね。
そうですね。
黙ってればあと1年ぐらいは。
そうですね。やっぱりこう引っ張っちゃったのが良くなかった。
1年、
うん、今それをやっとけば6本半ぐらいで、指6本半ぐらいで
0.5、
うん、0.5、 いや、これは大切だと思うんだよね。
0.5、
うん、
0.5 変わるかな。
なんか今ね、そういうおでこが広くなって、キロをかけてニョイーンって感じになっちゃってるもんね。しのぶなぜひょっとこもね。
指7本ってすごいですね。
うん、まあまあ、でも
今度会ったら
っいやね、ちょっと
ダメですよ。
あの、
両手両足、
両手両足って意味わかんないじゃないですか。
指足りないかなと
見て、俺リクエスト来てるから、お前もういけるって。
ダメなんですよ、
ではリクエストもお願いします。松崎しげるでハゲのメモリーをお願いします。
おい、
ハゲの甘い名残にあなたはまるまるすだれのようなその髪型に櫛は立ち止まる。ハゲに朝の光が優しく揺れ動き、あなたの髪がためらいがちに抜けて美しい髪の毛よ、限りある髪の毛よ、この胸の胸毛を頭に、この世に大切なのはわかめと昆布だけとあなたは教えてく。
はい、松崎しげるさんでハゲのメモリー聞いていただいた。
本当に俺なんか冗談で言ったのかなと思ったけど、本当にあったんだね。
はい、あるんですね。
ねえ、ね、次はスーさんね、
はい、
真面目にスキンヘッドにする気はないの？
ないですよ。
なんで？
だってあれなんか手入れ大変だって聞いたんで。
あ、逆に？でもスーさんの柔らかい髪型だったら大事、あれ硬いやつだったらばあれなんだけど、そうでもないんじゃない？
あの、違うんですよ、あの
脱毛、
脱毛脱毛
お金かけて、うん、
それおかしいです、それは、
うん、あ、でもねえ、うん、どっちかって言ったら、いや、でもどう、 今のままでいいのかい、
だって横をスキンヘッドにするってことは、横をほぼ毎日のようにヒゲと一緒に剃らなきゃいけないっていうことなので、大変じゃないですかね、うん、横毎日っていうと。
スーさんの場合やっぱりなんか俺どっちかって言ったらやっぱり今の髪型はちょっとさ、猟奇殺人とかなんか変態的な。
いや、
うん、
ちょっとスキンヘッド、いや、でも
スキンヘッドもちょっとやばいか、結
構あの横と後ろ結構あるので、うん、大変だと思いますよ、毎日ね、
うん、
毎日
剃らないと、
毎日あれやんなきゃいけないらしいんですよ。
うちのおじいちゃん 夜中の3時ぐらいにひげ剃り、こうじ
ー、あー、リュック、お疲れ様、
お疲れ様で
ー、じーってやったひげ剃りをそのまま頭に行ってて、それを見た弟、まだちっちゃかった弟が怖いって言ってた んで、やっぱ毎日じゃないとダメなんじゃないですかね。そうか、
じゃあ今のままで、
はい、うん、ひょっとこさん頑張ろう、
うん、やっぱりね、清潔感のあるハゲにして、ちゃんとちゃんとなんちゃうかな、
清潔感の
ある、要はあれでもそうやって予行とかちょっとでもあるけども、ちゃんと整えてるっていうの。スーさんたまにあの南部トラオみたいな電撃ネットワークのようにさ
あの時ありますね、
あと落ち武者みたいになった時あるから
ちょっと伸びかけてきた時、
だからそういうのはね、ちゃんとね、俺なんちゅうのかな、あのヘアリキッドでもいいから なんかやっぱりピチッとやった方がいいんじゃないかなと俺思うんだよね、
はい、うんうん、でも今の長さじゃセットできないよね、
できないですね、
うん、
次行きますか。
行きますか。なんかちょっと下向いちゃ下向いちゃったから。
このままハゲだけで終わっちゃうダメですよ。違います違います。
ハゲのコーナーじゃないからね。
そうだった、そうだった。失敗した
髪型。
失敗した髪型だから。
さんは失敗ではない。
はい、
はい、続いてペンネームイノマティさんです。
はい。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
水木にマルカにお邪魔しました。
そうだね、突然に。
はい。そうだったんですね。
久しぶりにグッチ瀬口さんに会えましたが、相変わらずの妖艶さに魅了されました。嘘ばっかり書いて。あ、久しぶりって言ったら、誰って言われて、はぁっつって、何それ何それ眼鏡かけてないからとかって何を言ってんの、いつの話、
だから妖艶に見えたんじゃないの、
そうだと思いますね、はいはいはいはい、今週のお題は失敗した髪型とのこと。1980年頃の話ですが、契約品の藤田 MR は床屋で眠っていたら後頭部の上まで刈り上げられてしまいました。それを見ていた稚内のクリニックの薬剤師のおばさんに、そんな頭にして奥さん何も言わないの？と顔をしかめて言われていました。
ね、あるんだね、寝てたらそういう風になる、ね、やっぱそこはないでしょ。そこまで行く？
いや、じってやられちゃったってことですよね。
多分失敗したの？
失敗されたんですよね。
多分そうだと思いますね。なんか失敗してごまかすためにもう行っちゃえみたいな。
そうだよね。
かわいそう。
スーさんも？
違いますよ。
はい。自分自身のことで髪型に関する失敗はありませんが、就職活動にあたり数年ぶりに床屋で長髪を切った時、眉毛の下を剃るかと聞かれて剃ってもらいました、
うん、
自分では気にしていませんでしたが、先輩になんか顔が変だと思っていたが眉毛を描かれた犬みたいだと言われ強いショックを受けました。
あのね、多分眉毛だけ目立ったんじゃない、なん
か、そうそうですね、
あのよくね、うん、
どんな感じになった
の、
まっすぐにされちゃったんですよね。
オンザ、
うん、もうノリみたいな感じ、
ノリかい、乗ってるね、スーさんよ。ベーコン
違います、今
ベーコンまだあるね、
ちょっと治ってきたんですよ、
ね、
はい、
ね、
はい、
はい、
いや、いいです、いいです、その話、その話
いいよ、はい、
リクエストいきますね、うん、はい、はい、リクエストは、ニルソンの噂の男をお願いします、うん、ジョン・ボイドとダスティン・ホフマンが主演した映画真夜中のカウボーイの曲です、うん、ちなみにジョン・ボイドはアンジェリーナ・ジョリーの父親であることを最近知りました。
今知った。Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Wah, 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 wah. I
I'm going where the sun keeps shining. はい、ハリー・ニルソンで噂の男を聞いていただいております、
うん、真夜中のカウボーイ、
ね、真夜中のカウボーイ、
うん、名前からしていいよね、かっこいいよね、うん、こういう時のね、うん、そっかい、アンジェリーナ・ジョリジョリーノ
ジョリーノ
の
ジョリーナ・ジョリ
お父さんだったんだね、ジョン・ボイド、まあ、そうやって言われたらちょっと似てるような気もするけどね、アンジェリーナ・ジョリーもなんか唇、なんかタラコ唇ちょっとあれだよね、あれをカノ姉妹のお姉ちゃんがそっち側に似せてんのかい、
はい、
ああそうですね、
アンジェリーナ・ジョリーもちょっと
入れてんのかい、
自然ですかね、
いや自然じゃねえだろ、
ですよね、
ちょっとキモいよね、
ちょっとあの
やりすぎ
だよな、だんだん入れてると思う、
うん、はい、ねえ、いやそんな話じゃなくてさ、そんな話じゃなくてさ、でもよくさあれじゃない、あの失敗した人はさ寝てたらこうなったとかさ
あーいますね、
でもそれってさ、はい、まあ、この方はマネージャーね、藤田マネージャーはそうだったかもしれないけどもね、はい、いや寝てて失敗したのかもしれないし、もうひょっとしてその床屋さんの人が、まあ、それでいいだろうと思ってやったのかさ、うん、でもある程度聞くじゃない、
まあそうですね最初に、う
ん、
はい、
ちょこちょこやっぱりね俺のところの染ちゃんも聞くよ、うん、ちょこちょこ聞くよ、
もう何年もやってんのに聞くんですか、
やってんだけど聞くよ、当たり前ださ、まあ特にもみあげなんていうのはさ、
いやもみあげは
ね、まあまあまあまあ ね、
うん、はい、
うん、だけど失敗、スーさんはどう、失敗したのってあるの、
うん、逆に失敗したの、僕ずっとちっちゃい頃からもう坊主にされてたんですよ、もう髪が茶色かったので、
うん、
もう親がもう坊主にするって、だからもう髪がそしたら黒くなるんだって信じたみたいで、
あ、濃く
なってくれる、
濃くよくそういうのあったね、坊主にしたら、ね、うん、丈夫になるってね、
はい、だからずっともうちっちゃい頃から坊主、
うん、
でその後スポーツやり始めたらスポーツ狩りとか短いの、
うん、
でようやく高校の途中からかな、髪の伸ばしてみようと思ったんですよ、うん、それが一番の失敗でした、
うん、
なんかまあ、社長もさっき言ったけど、なんか卒業写真の時に髪伸びてるのあるんですけど、
うんうん、
変なんですよね、自分でも見ててなんか違和感があるというか、
俺のチェッカルズのフミヤの、うん、あれか、
髪伸ばしてるのなんかおかしいなってずっと思って、うん、まあ、その髪伸ばしてるのが一番なんか、あ、失敗したなと思ってましたね、うん、いや今となってはですけど、
うん、今となってはだよね、うん、今となってはそれはそれでまたね、いい思い出っていうか、そのあった時のあれでしょ、
そうですね、うん、また戻っちゃうんで、あ、次の話
はい次、
はい、うん、ペンネームのぞくさんです、スーさん、瀬口さん、社長、こんにちは。
こんにちは。
今週のお題は、失敗した髪型とのこと。失敗した髪型とは言い切れないのですが、30代前半頃に夏で暑かったのもあり、床屋で思い切って短くしてくれと頼んだら、ほぼ坊主になり、髪を切っている最中に笑ってしまいました。ただ、坊主とは違い、つむじのところに妖怪アンテナ的に髪の毛が尖った感じで、正面から見るとほぼ栗のような感じでした。かっこ芸人鼻はほぼ坊主バージョンです。切ったすぐ後はやりすぎたなぁと思っていましたが、1週間も過ぎると普通な感じになってきました。そして冬が来て床屋さんに、さすがに寒くないですかと聞かれ、ですねと答え、現在の大鳥圭介ヘアーになりました。大鳥圭介をイメージしたヘアーなんですね。あれは
オール全だよ、したらオール全だよ、横も全だ
よ、そうそうそう、
前髪の方に行ってるもんね。、うん、どうだね、瀬口は、ね、失敗した髪型は
特に
ないかい、
ないんですけど、うん、女の人ってあんまりなくないないかいですか、前髪切りすぎたんだよねとかっていうのは、
前髪切りすぎたのはあるよね、
あるんですけど、うんうん、それ以外はあんまりない、前髪切りすぎ、
この前も言ったけどさ、
はい、
やっぱりよく失恋とかしたら短くするっていうのがあったけど、そういうのもあった、そのベリーショートの時は別に関係ないでしょ、
はい、周りもそういうのないです、
ない、
でなんか男子とかがそういう風に言ってて、バカじゃないの、そんなことあるわけないよねっていう感じでした。
いやでも本当にそういう人っていたよね。
ない、 どうなんでしょうね、まあ、もしかしたら本当にそういう
切った
なんかで切った人がいたとしても、うん、言わないでそうじゃないよって言ってたのかもしれないし、
それ、ね、あの学生時代とかじゃなくてもね、要はほら働いててもさ、うん、そのやっぱ店で来ててお客さんとかで、うん、
はい、
そういうのもいたよ、
まあ、別れたから新規起点っていうことで切る、
うん
うん
うんうん、すごく似合う人もいたんですね、そうですね、
はい、
おいこっちの方がいいんじゃないっていう、うん、もう これだったらどんどんこれからもうバンバン持てるからねって、なんかそんなこと、うん、もうそんなもう新しい出会いだよなんて言ってて、ね、そんなのもあったけどね、
うん、うん、
まあね、さっきあのケイコちゃんから、はい、ケイコちゃんトップギア見たみたいで、
はい、
なんか、
はい、
あのチェッカーズあの、はい、同じ世代だからさ、
あ、そうですね、うん、
いや私たち同級生もチェッカーズのって言ってさ、うん、俺たちやっぱりさ結構後派路線で言ってたからさ、
はい、
でもチェッカーズって実はあのリーゼ昔はあのなんだっけ、あの久留米にいた時は リーゼントとかそんな感じだった、あのロックンロールの、
うん、
あのなんてバンドだったんだよね、
うん、
で東京であれになんてデビューするにあたってなんかそういう感じにな
った
、多分、はい、最初はあのチェッカーズはああいうチェックのあれだとか着てなんかやってたけど、だんだんだんだん革ジャンとか、
はい、
リーゼントとかにして来てるはずだよ、あの高木とかも、
あ
みんな、
そうですね、
うん、
そうですね、
うん、そうだ、
うん、だから本当はやはりあれは売れるためのなんかそういう事務所のあれだったと思うんだけど、
戦略なんだね、
そう、俺は別に誰の戦略でもなかったけど、うん、でちょっとたまにちょっとねなんかね、あの若気の至りみたいな感じで、あれはちょっとね今でもちょっと黒歴史だねあれはね、
黒歴史なんですね、
パーマですか、
パいやパーマかけたのかなあれ、あの初めて、そうかもしれない、あの
アイパー、
あアイパーはアイパーはリーゼントする時のアイパーさ、
うん、
うん、そうじゃなくてね、いやなんかロット、
はい、
みたいな、
ロット、はい、
ロットじゃねえな、やっぱりねただ単純に髪の毛を、はい、あ前髪ちょっとふわっとのの伸ばして、
はい、
うん、あと横と後ろをちょっと刈り上げ、人生初の刈り上げみたいな感じにして、いやとんでもないんだわ、嫌、うん、だったな、自分でやったんだけどね、うん、まあね、どう細 B は何かあんの、失敗した髪型って、
ありますよ、
何
ちょっとウェーブかけようかなと思ったら、
うん、
サザエさんみたいのチリチリになって、うん、もうい
ってらっしゃい、
いってらっしゃい、
うん、
次の日耐えられなくて違う美容室に行って、うん、あのストレートにしてもらって、
えそれはいつ、
それまだあのたぬき工事8丁目に住んだ時だから、
つい最近か、
そうです、つい最近じゃないです、翔子と翔吾がうちに来て飲み明かした次の日かなんかに私パーマかけに行ってチリチリになって帰ってきて
サザエさんになってたんだ、
サザエさん
になってた、それはそれでよかったわよそれはそれでよかったよね、
やだやだ、うん、
それは多分平成11年あたりじゃないかな、
ああそう、
うん、10年11年、
へ
え、うん、見たかったなサザエさん、
ごわごわなさ、ごわごわ髪の毛黒いしさ、硬、
は
い、いからさ、
はい、
今でもそれゴワゴワなってたんだね、やっぱりゴワゴワね、うん、ゴワだわ、
サザエさん見たかったな、
見たかったね
、はい、
うん、
はい、
まあということで、
はい、というわけで、はい、のぞくさんからリクエストなかったので、
なかった、
はい、ここで、このコーナー終わりまして、来週なんですけども、昭和平成の忘れ物テーマ、うん、野良犬野良猫飼っていた動物と、うん、ということで、
うん、
なんかあるかなと思いました、ね、自分
のあれもあるし、
はい、
あとね、よく家の近所とか新聞配達とかで行った時にその犬がうるさくて、
そうですね、そこ通んなきゃいけないみたいな、
もう吠えてうるさくてそこをね、どうしても通りたいけども通れなかったとか、
リードはついてるんですけどね、いやでもやっぱりなんかパッと来られると
リード長いやつあるでしょ、
ありますありますあります、
もう行ったら来たりするやつあるでしょ、あれもうね、いやこれ前も言ったと思うんだけどね、友達一緒に新聞配達してたのがさ、もうそこ行けないからさ、
はい、
新聞をぶん投げてさ
いやだって怖いですよね、
怖いの丸バーンとぶん投げてさ、
はい、
チラシとかもうプラプラプラプラってなんかもう入ってる、うん、
犬にぐっちゃぐちゃにされてないよね、きっと、
もう仕方ないもんねこればっかりはね、うん、大いいのか聞いたらいいんだいいんだってつらだつらってたからあ絶対クレーム来るのさ、
あ
結局またあのそこの新聞配達のおじさんが持ってくるのさ、
あ、う
ん、ちゃんとしたやつを、
うん
まあね、何かね、その
そうですね、
まつわる、
はい、
うん、犬猫、
はい、今野良犬野良猫もいない、
いないね、
いないですよね、
最近あまり見ないね、野良猫はたまに見るよ、
あ、いますか、
あれどっかで飼ってる猫かい、
いやあの意外と野良猫って言いながら飼ってたりしますからね、
あそうかい、
はい、
あ、そうだね。はい、あ、そう、俺の家の駐車場にね、いるもん、猫2匹ぐらいんだけど、
本当ですか、
車の中に下に入ったりとかしてるからさ、あ、でもまあ、もちろん近づいたらエンジンかけたらいなくなるんだけど、そうなんだよね、うん、野良犬はなかなかさすがに中央区じゃいないんじゃない。
あ、まあそうですね、
銭箱にもいませんよ。
いや、銭箱あたりいるだろ
う今もういないです。
いや、銭箱はいるだろ。
狐はいますけど野良犬はいないですよ。
いや、狐の方がすごいけど、
ね、すごいですね、
まあね、うん、野良タヌキとかさ野良グマ、野良グマはたまにいるよね。
怖い怖い怖い、
飼ってるクマがいたら怖いですよね、うんうん、というわけで、はい、はい、野良犬野良猫飼っていた動物等ですね、はい、
何、野良ハゲ、
いや、じゃあちょっと待って
ですか。
あの、励ます日ですよ、今日は。
そうですよ。はい。
ハゲを励ます。
ということで。
はい。皆様からのメッセージ、リクエストお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ハゲの話題じゃないですからね。野良犬、野良猫を飼っていた動物ですからね。はい。はい、皆さん間違いないようによろしくお願いいたします。というわけで、山賊左側さんからリクエスト、うん、曲が来ておりまして、はい、ここで一曲かけたいと思います。ベンベのハルモニアです。
ハゲモニア？
ベンベでハルモニア聞いていただいております。
うん、なんでこれあれだったのかね。
はい、ですね、ここでお知らせということで、うん、
はいはい、
秋の夜長の丸か音楽祭というものを開催いたします。はい、
ちょっと名前ダサくない？
なんか
10月30日日曜日ですね、うん、場所は手間暇で、会場16時半、開演17時になっているんですけれども、この出演者の中にベンベさん、
うん、
来ていただくということで、うん、はい、前にもベンベさんの曲を紹介してきたと思うんですけれども、うん、改めて生で聴けますということで、
うん、そうだね、
はい、
ボーカルギターに、だからベースに、でリードギターに、はい、して女子の方がアコーディオン、
はい、
うん、結構本格的な、
そうだね、4人グループで、うん、なかなかの、うん、よく前もラジオで来て、江戸松居酒屋の江戸松のまっちゃんの江戸松祭っていう、そのお店の周年で歌ってくれたりとかしてて、それで、あ、いいなと思って、うん、どっちかっていうとね、ジャンル的に言うとね、自分でもマスターもなんでしょうねって言ってたけど、どっちかって言ったら他の曲も聞くとアイルランド系のなんかやっぱりその多分 ナンシーウイスキーもそうだし、天国への丘もそうだし、なんかちょっとそういう感じのバグパイプみたいな、なんかあの要は電子オルガンだから、その音がすごく最初そのオルガン、あのなんていうかな、アコーディオンからの電子アコーディオンか、そっち側の方から聞こえてきたりとかするから、すごくなんかねいい感じの、なんかちょっとウイスキー飲みたい、酒飲みたいなっていうなる曲。これはね、ハルモニアはね、このマスターがルモイ出身、ルモイ出身、38歳だったっけ、見えないけどね、雰囲気的にね、うん、多分その田舎の、多分その思い出の初恋の人の曲じゃないかなと。だから要はいつまでも好きな人には、きれい、ほらきれいになって、ほらこれ以上きれいになってモテてほしくないとかさ、なんかあるんじゃない、うん、だからまあそこをやるんだけど、一応まあ出演者は、
はい、
アンド MC で俺とまっちゃんと、うん、噂のレジェンド八木初馬くん、
一回ラジオに出ていただいて、うん、はい、大事件
になります、ね、まあ、はい、まっちゃんもちょっと、まっちゃんと八木初馬くんも歌ってくれるのかな、
はい、
うん、八木初馬くんはカホンでやりながらね、
はい、
うん、してやってからの18時から弁明、まあちょっと休憩取ってから、
はい、
うん、まあ、その間飲んだり食べたりして、
はい、ちょフリードリンク、
フリードリンクでね、
うん、はい、4000円、
1人4000円ということで、
はい、
う
ん、はい、やりますので、うん、はい、
で今日その打ち合わせに場所を見てくれて、音響さんとかね、ウォーリー君っていう人がね、
あ、そうです
ね、来てくれてね、
もう探さなくていい
の、うん、探さなくていいのさ、
あ、大丈夫
来たから自分から来たから
う、ね、う
ん、はい、すごくいい感じの人で、
ね、はい、そうですね、
うん、まあちょっとねやってみようということ
で、はい、10月30日ですね。
30日ね。
日曜日。はい。
これは予約制ですか？
まあ一応、
はい、
うん、
うん、
連絡くれれば、
は、う、い、ん、
加藤商店および手間暇に、
うん、
まあ大体お客さん、いつも来てるお客さん中心に、
うん、うん、
やっぱりコロナとかでね、いろいろイベントもなかったし、
うん、
来てくれてたお客さんのためにもちょっとまあ飲みながら、
うん、
うん、秋の夜長に音楽、秋の夜長の音楽祭。
はい、
うん、ちょ、まあ、ということで、ちょっと2年、はい、2年越しなんだもん。
あ、そうですね、本当はもっと前に、
うん、そうなんですね、
まあ、ね、ラジオの中でも紹介してて、うん、まあ、呼びたいとかいう話をしてたんですよね、うん、はい、
いや、いいですよって、でも結構ほらバンドの人たちも仕事持ってるから、
はい、
うん、やっぱり全部のスケジュールっていうのを調整するのは難しくて、
うん、
ただこれもね、俺8月ぐらいに話したのね、8月の、うん、
はい、
お盆かお盆明けぐらい、うん、あ、そうそうそうそう、久しぶりにね、たぬき工事祭りって7月の終わりかな、うん、それこそ小西くんたちが北見行く前の日に俺で一緒に飲みに行った時に7丁目で、
はい、
そこも2年ぶりぐらいでそのライブやってたのね、
はい、
してそこ行って、あ、マスターよかったねって、うん、うん、かっこよかったよって、 ありがとうございますって言って、うん、じゃあそろそろちょっといいかいって言ったけど、あ、そうですねって話で、うん、して10月の3、そっから10月30日さ、
はい、
ずっとでもちょっと時間空いてたから、
はい、
忘れててさ、
はい、
逆に抹茶の方がさ、抹茶に全然関係ないのにさ、うん、加藤さんライブどうすんですかみたいな感じでやるけどもう10月入ってますよみたいな感じで、はい、ああ、それでし、ああ、分かった分かったって言って、うん、抹茶もじゃあ1曲ぐらいやってよって、いや盛り上がるなら、僕で盛り上がるならぜひと思う
から歌手の方じゃないんですよ、
ね、全く
抹茶は、うん、まあまあ、ライジオン出ていただきまし
たけど、やりたかったってことなんです
ね、うん、そんな上手くもないからしかもなんなら上手くないから
カラオケ感覚ですね、
そういう感覚です、
は
い、うん、
なるほど、
うん、自分の執念で歌ってるぐらいで、
うん、
それは執念だからお客さんばっかりだからいいけど、
うん、
誰もね、抹茶の歌なんて知らないから、うんうん、そこは皆さんの一応前座ということで、
それやり始めたらみんな私も私もになっちゃうから、
そう、私も山賊どもも来て私もっ
つってというわけで、秋の夜長の丸川音楽祭ですね、
はいはい、
10月30日日曜日、場所は手間暇で行います、
うん、
フリードリンク4000円ということで、予約制というか、まあ、事前に言っていただいて参加する形になりますので、
うん、そうだね、
連絡いただければなと思います、う
ん、ね、はい、べんべは、YouTube で調べたらば、はい、ライブの状況とかいろんな曲はあるわ、
はい、
うん、あとね、八木初馬くんはね、SNS で は禁止だって。あの映したりするのが
投稿禁止ということで、はい、だから撮影禁止ということで、うん、八木初馬さんは、うん、はい、
名前君にも
ペンペさんは OK だって言ってました、ね、ペンペさんは映すのは
全然大丈夫だよ、
はい、言ってたんで、はい、その辺もぜひとも生で聞けますので、うん、ぜひとも皆さん、うん、
あのプロは1ってんの、素人がダメ、まあ、素人だからダメなんだな
、うん、一応プロだと思いますね、八木初馬さんも、はい、
ピンク色の全身タイツ着てたぞ、お前。
似合いそう。
というわけで、はい、秋の夜長の丸川音楽祭、はい、よろしくお願いいたします。
はい。
はい、では、ここから社長にお話ししていただこうと思います。
はい。ですね、今日のね、まあ、土曜日のトップギアにも書いてるんだけど、
はい、
まあ、このような気概のある生き方、かっこ商売が好きですねっていう題なんだけどね。うん、西11丁目のさ、地下鉄のさ、地下1階か、西11丁目側から行くと、そば町ってお店がありまして、
うん
うん、細川部長も12、3年ぐらい前にそこで働いてたのが、働いてたっていうのは、一応そこのオーナーみたいな感じで、要は、高田社長がやってたゼロワンっていう会社がやってて、そこで一応任されてっていうか、まあ一応オーナーなんだわね、うん、そこからまあ細ビーはほら、なんか丸山の方に行っちゃったから、うん、その後にその入った子がいてね、うん、そば取りって書いてそば町って言うんだけど、うん、コロナの時とかも、なんていうのか、まあタバコがほら禁煙とかなんかそういうなった時あったでしょ、その時も堂々とタバコ吸えますとか、うん、喫煙かとか、うん、うん、あとコロナの時もその時短とかにあれでももうどんどんそこ挑戦しますとか、なんかとったらこったらとか、うん、じゃ今回はね、パッと行った時にね、なんか自分の思いを書いてんだわ、そば町限界に挑戦とか、うん、自分で自筆で、昨今食料はビールの価格がものすごく高騰しました、庶民の味方の言葉には恥ぬよう考えた結果、飲み放題の料金を据え置きでいきます、一部フードは値上がりしましたけどとか書いてんだけど、うんうん、やっぱりね、なんかやっぱりね、その思いを伝える店主のそれを見てね、やっぱりな、毎回その鈴木のトッチ行ってんだけど、知ってんだけど、たまにその大御所行く時の行き帰りにちょっと見るんだけど、やっぱりなんかすごく気合が入ってるのさ、してね、これはね、物の件じゃないけどね、それを見て賛同する人が入ってくんだけど、うぜえなとか、なんかやっぱり中には、
う
ん、
何そうですね、
うん、ちょっと入りにくいっていうのもあるんだけど、うん、だけど俺はね、逆にやはりこのぐらいな気持ちを、自分の気持ちをちゃんと言葉で、紙で、張り紙で伝えてやってるっていうのは、俺は覚悟もいるだろうし、うん、ですごく物腰はすごく柔らかいんだけど、でも北海高校の野球部で、
うん
うん、やっぱり根性が座ってるから、うん、ね、たまにその俺店の前通った時に会うんだけど、決して「あ、社長どうぞ」っては言わないんだ、なぜか言ってくれれば「はい、行くのに」とか思うんだけどなぜか言わないんだけどね、うん、そこはなぜかわからないけど。でその隣にほら、この前さ見てたさ、ゴツボっていうお店がガラス割られたって、あの店主がコロナで1週間ぐらいなんだ店を閉めてた時に、
うん、
酔っ払いがね、蹴ってでかいガラスを割って、うん、思いっきりそこに段ボールでガラス割られましたけど元気でやってますっていう、なんかね、うん、いや、なんていうのかな、その個人店、もしくはその、土地のとこも、まあ、土地のとこ3店舗、4店舗くらい今やってるのかな、そば町のね。だけどね、なんていうのかな、その、自分の伝えたいことをきちんと伝え切るっていう、俺、そういうのが好きで、
うん、
俺はどっちかっていうと、その、気骨っていうか、その気概に、生き様を見るから、そのごつものマスターも、普通だったらば、なんていうの、それは俺逆にそのずっと今でも段ボールかなんかで予算がないのもあるのかもしれないけど、ずっとその段ボールを入り口にはつけてんのさうん、俺はそれは逆に言うと、その蹴った壊した酔っ払い、逃げてった酔っ払いに対しての俺は意地だと思うんだよね。うん、 だからそういうのを感じ取って、うん、あーって俺は飲食店って要は変な話受け身じゃない、どっちかっていうと来たお客さんに対して、うん、して居酒屋だ、大衆居酒屋だと、特に大衆居酒屋だったら可もなく不可もなくあのいろんな客層を呼んで、商売するんだけど、だけども自分の思いとか主張をすればするほどすごく狭まってくるのね、どっちかっていうと、うん、さっきも言ったように賛同する人、多分賛同、逆にそういうの張り紙してて行くって、いや恥ずかしいなって行けなくなるかもしれないしね、うん、だけどもそこを堂々とやってるっていうことは俺なんかすごくね、俺的には共感できるのね、うん、だから俺はやっぱり自分の、例えば自分の店でもうちの店はこうです、こういう、だから俺なんかほら言ったじゃん、コロナでなんつうのスタッフにマスクしれってさ、マスクしてくださいって言われるお客さんがちょっと2組3組続いた時に、うん、俺は手間暇にコロナでマスクがどうのこうのっていうお客さんは入らない、入店禁止って張り紙しとけってね、うん、余計炎上すると思うんだけど、おかしくなると思うんだけど、俺はもし俺が本当に店長だったらもううるせえと、うん、そんなうるせえお客さん来なくていいっていう、多分よなんか黙ってればいいんだけど、なんちゅうのかな、あの気にしないお客さん まで気にしちゃうかもしれないけど、それはね逆に言うと、うんうん、俺はどっちかというとだったらそうするわっていう、うん、いちいちそんなマスクだとかあの隣の人がうるさいだとかタバコがどうのこうのっていうならば違うお店に行ってくださいっていう、うん、張り紙するパターンさ俺って、うん、まあそれがいいとか悪いとかじゃないんだよ、うん、でも10人中100人中70人は嫌だけど、その30人を大事にしていきたいなっていうのもあって、共感してくれる人、まあそっちの方が楽でしょ、どっちかっていうと、合わないお客さんをやるのも、それも俺は分かる、飲食業として俺はそうやってやってきたし、合う合わないとかそういうこっちが選ぶ問題じゃないけど、だけど何でもかんでもお客さんに合わせちゃダメだなと俺は思うわけ。うちの店はこうですっていうところに来てくれたお客さんを大切にして、そのお客さんたちの輪を広げていった方があの強い店になるんじゃないかなっていうのもあるし、うん、ただ俺の場合はさ、俺みたいなこんな性格でこんなことを言いたいこと、トップギアとかラジオとかでもなんだお店でもお客さんに言いたいこととか言ってるけど、お客さんたちが来てくれるのはそこの店で店長やスタッフ頑張ってくれてるからなんだよね、実はね。多分このスタッフ、店長やスタッフがいなかったら加藤商店のお客さんどんどん減ってたと思うわ、それを考えたら、うん、今以上にっていうか、うん、だから俺がもうこうやって言いたいこと言ってる、やってるけども、店長はじめスタッフがフォローしてくれてるんだなっていうことはある。多分そば町のトッチもそうは言っても店一回来てくれたら大丈夫ですよっていう自信の表れだと絶対思うんだよね、俺ね。だから今度トッチのとこ、そのね、そば町のね、うん、行こうかなと思うんだけど、俺一人で行くとほら緊張して変な気遣ってしてしまうから、誰かと一緒に行こうかなと。だからね、手間暇に来て俺に見つかったら、その常連さんちょっと覚悟して一緒に行きましょうっていうそういうお話でしたどうですか、なんかそういうのって、なんかさ、なんか気概を感じない、なんか、
あ、そうですね、
思いっていうか、うんうん、俺好きさ、うんうん、いやもちろんその攻撃的なことはダメだよ、なんかそういう俺みたいにさ、はいはいはい、そんなマスクをうるせえとかいうお客さんは来なくていいぞみたいな感じの風のはダメだよ、うん、ダメだけども、なんかもうお一人様でももう大歓迎でもう、もうマスターが大接客しますとかさうわっとか思う。だって前ほら前も言ったけどさ、はい、英語のできるマスターがの マスターのいる店とかさ、はい、そう言って言ってくれてさ、俺本当に英語習いに行こうかなと思った
ここですよね、
そこそば町、
はいうん、今なんか写真載ってるかなと思って見てるんだけど、
うん、
そのいい感じのは
ないでしょ。いやこれはまあ、うん、まあ今日、まあ、トップギアで今日ほらあれだけどさ、
はい、
うん、こんな感じのね、うん、手書きです、きちんとさ、
すごい素晴らしい字ですね、
う
ん、
でちょうどね、地下鉄の、
うん、
駅からさ、うんうんうん、階段から、はい、もう真向かいだから、はい、真正面だからさ、 うん、みんな見てると思うんだ。でもこれを手を変え品を変え、うん、やってるのさ、うん、そのコロナの時はコロナ、うん、なんか自分、うん、いやもうなんていうのかな、このこういう閉塞した世の中をぶっ飛ばせみたいな感じの、うん、うん、俺はすごくいいと思う、うん、うん、覚悟はいるよ、その代わり、
うん、まあ、いや、そうですね、うん、はい、
うん、あの通報さ、あの要は、はい、あの時間なんて関係ないみたいな感じでね、うん、うん、やるとやっぱりなんチクられたりでもするだろうし、
世の中の風当たりですね。
特にこの辺は観光庁多いから、
あ、そうか、うん、
見てるから、うん、そういうのって、うん、余計目つけられるし、
うん、大変です。
いや大変じゃない、大変じゃなくても、いや大変だから、大変っていうか違う意味で大変だから、こうやってあのもう半分開き直ってやってるんでしょ。よーしやったろっていう、うん、いいんじゃないですか、このぐらいじゃないきゃやっぱり、うん、うん、衰退が激しい飲食店では生きていけないですよ、うん。
はい、それではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。優別のひょっとこさんからリクエストありました、松崎しげるのハゲのメモリー。はい、イノマティさんからリクエストありました、ハリー・ニルソンの噂の男。それからのぞくさんからメッセージだけいただいておりました、うん、あと山賊左側さんからリクエストありました、ベンベのハルモニアをかけました、うん。はい、来週ですけれども10月23日放送となります。来週の昭和平成の忘れ物のテーマは、野良犬野良猫を飼っていた動物ということで、
22日じゃなくて、
あ、22日ですね、ごめんなさい、ね、僕間違えました、22日ですね、うん、失礼しました、22日土曜日ですね、うん、はい、放送となります。
はい、
はい、来週のテーマですけれども野良犬野良猫を飼っていた動物です。皆様からのメッセージリクエストお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
は
い、
もしくは野良犬最近捕まえたとかさ。
ね、いやでも野良犬本当見ないですからね。
見ないね、いや保健所に連れてかれんのかい。
あ、それもなんかかわいそうな感じします
よね。分かんないけどさ、ね、どうしたんだろうね。
うん、そうなんだ、昔はいっぱいだと思うんで、まあ、その
それがその保健所が入って、うん、だったから野良がいなくなっちゃったってことなの
か。あれだよ、俺も犬飼ってたのは、はい、そのあれおじさんが野良犬をどこから持ってきた、はい、そのまま飼ったとかさ、うん、多分それあると思うんだよね。
あると思います。
猫もそうだし、
私も捨て犬飼いましたよ。
捨て犬ね、はい、うん、そうなのさ、うん、
ね、というわけで皆様からのメッセージリクエストお待ちしております、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではまた来週聞いていただければなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。